はい、グツイのじいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、ということで今回は、第15回あれ14回かなあれ忘れました14回だったような15回だったような気がします。はい、この放送ではですね、私元エンジニアで現就労支援員のグツイがわからんもわからん知らんもは知らんとはっきり言いましょうと、でその上で少しずつ分かっていけばいい、そんなスタンスで、知識やツール考え方技術などを私の実体験を交えて、紹介していくという放送です。今回のテーマはですね、怒りへの対処法がわからんということでお伝えします。ですね、いろいろまあこのテーマを話すに至ってはあったんですけど、まあ直近で言うと、いつも私が参考にさせてもらっている、ボイシーの、モンテッソーリ教師昭恵先生の放送でちょっと話されてたことなんですけど、それについてはその昭恵先生がちょっと怒りというかね、子育ての番組なんで、子育ての放送なんで、モンテッソーリ教育、子供に対してこう責めてしまうというか、こういろいろなんていうんですかね、怒りに任せてじゃないですけど、こう言ってしまったらすごく後悔するから、それをすごく自分にとって、昭恵先生にとって痛いから、そうしないようにしてるみたいな、話があったんですよね。で、私にとってはそれは、ちょっと私とは違うかなと思ってて、昭恵先生もその今朝の回かな、ちょっと忘れましたけど、人間そんなに完璧じゃないんで、そんなに完璧にはできないから、できない時は仕方ないよねみたいな感じで、流すというか抑えるというかでいいとは言われてたんですけど、なんというかその場合はなんていうんですかね、こう子供に対してこう怒りは抑えるべきであるみたいな、こらえるべきみたいなのを、冷静であるべきみたいなのを敷いてるとですね、そういうものっていうのは結局怒りに変わってしまうんですね。なぜならそれが、自分が守れなかった時とか、あるいは他の誰かがそれを守れていない時に、自分にそういうルールがあるとですね、大切なのかもしれないんですけど、こう厳格なこうルールがあると、それをはみ出した人を、自分は持ってるのにあの人は持ってないっていう、こう 不平不満みたいなのがどうしてもこう出てきてしまうというか、自分はこうやってるのを信条としてるのに違うみたいなので、こう排除してしまう、イコール怒りに変わってしまうっていうことがあるんですね。それを受けてなんですけど、私の場合は最近ですけど、本当最近とある、漫画を読んでですね、すごい気づかされたというか、救われたじゃないけど、ちょっと考え方変わったなっていうのがあってですね、それ実はアシュラっていう、カタカナでアシュラですね、ごめんなさい、作者の方の漫画家さんの名前忘れてしまったんですけど、なんとかジョージでしたっけ、なんとかジョージさんでしたっけ、ちょっと忘れましたけど、ゼニゲバとか書いてる人ですね、またブログにリンク貼っとくんで、また参考にしてくださいってことなんですけど、いろいろ話す と、説明するとネタバレになってしまうんで、要するに人は畜生に落ちる時があるんだったかな、鬼畜というか鬼になる時があるみたいな、そういう、一節が、主人公のアシュラがですね、この辺は喋ってもいいのかな、生まれながらにして結構ひどい仕打ちを受けるんですよ、母親からね。でその母親をずっと許せないって思いながら生きていくんですけど、途中で登場人物、重要な登場人物としてお坊さんかな、お坊さんが出てきてアシュラにいろいろこう言うんですよ。でその中で一番思いというか響いた言葉が、そのさっきの人はみんな畜生になる時がある、畜生だったから鬼になる時があると、だからそういう時はただ哀れと思いなされみたいなことを言うんですよね。人はそんな完璧じゃないし、当然イライラすることもあるし、怒る時で、怒りによってこう、本来はしてはいけないことをする時がある、犯罪者を許せっていうわけではないんですけども、イライラしてしまうことがある、それを哀れだと、今ちょっとそういうふうに、ガキというかね、 あの植える鬼ですか、まあ、鬼になってしまう瞬間があるのを、まあ、哀れだと、ただ哀れと、哀れだなと。で、自分がそうなってしまった時も、はあ、今ちょっとすごいイライラしてなんかやってしまったなっていうのを思っていれば、なんていうんですかね、まあまあ、許し合えるじゃないけど、それがその極端になんかこう犯罪とか法律を犯すみたいなのでなければ、まあ、実際あのアシュラの中ではね、まあ、死んだり、殺したりっていうのがあるんですけど、うん、まあ、あ、これもぜひリンク貼っておくんでね、あのまあまあグロい絵はそんなにねリアルじゃないんであれですけど、結構グロい描写とかがあるんでね、こうきつい魂を引き裂くようなきついシーンがあるんでですね、まあ、ちょっと大丈夫な方は見てみてください。では、話を戻して、まあ、だからただ誰かが何か怒りをあらわにしてるところを見たら、まあ、ただ哀れだと思いなさいと、その原因が何にしてもですよ、うん、で思っておけば、その、まあ、ルールを逸脱してる人を見た時にも、あ、まあ、あの人はそれがなんか自分になんか暴力とか、その、まあ、あるいは暴言とかいろいろ降りかかってきた時にはそれは逃げた方がいいですけどね、まあ、でも自分はだからその怒りに対して怒りでもって迎え撃たないようにしようっていうことですね。ただ哀れと思おうということですね、まあ、そうしていればその多少はそのちょっと一瞬こう来るものがあるけど、即座に反応しないというか、ちょっと冷静になってあのその状況をまあ分析してみるじゃないけど、一歩引いて考えてみるっていうのができるかなと。でこのすごいただ哀れと思いなされっていうこの言葉がね、まあ、まさしく仏道に入るみたいなことなんですけど、その愛の反対は憎しみではないと。愛っていうのはまあ憎しみっていうのは愛の裏返しというか、もう同じ方向のもんだから、愛の反対は無関係であるみたいな、まあ、なんかどっかのなんか偉い人が言ってそうですけど、いや、まさしくそれで、愛があるからこそ、つまり執着とかこだわりがあるからこそ、あの憎くなるんですよね。だからその執着を捨てなさい、まあ、それこそがあの仏道、仏門に入るっていうことって、その阿修羅の中で書かれてましたけど、まあまあ、ともかく、で今回はその怒り、誰かの怒りを受けた時、あるいは自分でもそうなのかな、自分がその怒りをつい発してしまった時、ちょっとね、鬼になってしまった時に振り返るじゃない、あの冷静に考える方法を一つ紹介します。あのこれは、まあ、さっきの怒りの話については、怒りは二次感情であるっていうアドラー心理学の考え方なんですけど、これまた漫画で優しくわかるアドラー心理学っていうシリーズがあるんで、またリンク貼っておきますね、ブログの方に。で、まあ、怒りは二次感情なんで、つまり何かの一時的な感情があって、それに起因して怒りが出てきている。例えば、心配であるとか、悲しみであるとか、あと何があったかなちょっと不安とかいろいろあったの忘れましたけど、で、まあ、その根底にはさっき言ったちょっと何とかすべきであるみたいなのを敷いてると、その怒りが発現しやすいって。でこれまたさっき言ったように、その怒りに対して怒りで応酬してしまうと、もう何が正解っていうか、どう決着し終着点に持っていったらいいかわからないし、多分すごいことになると思うんですよね。めったにそこはないんでしょうけど、だから冷静になって、一体この人の怒りはどこから来てるのかっていうのを考えるのが必要と。でその考える方法として、やっと出てきましたね今度は NLP、ニューロリンギスティックプログラミングかな、神経言語プログラミングっていう NLP っていう手法が、NLP で考え方なのかな、これ体系なのかあるんですけど、その中に、ディソシエイトとアソシエイトってあるんですよ。でアソシエイトっていうと、こう没入してそれを体験している状態ってことですね。だからまあ実際多分怒りに対して怒りでこうわってなって、こうそれをもう全身で感じ取ってこう応酬している状態は、まさしくアソシエイト状態なんですけど、そうじゃなくって、そういう時はディソシエイト、逆ですね、こう自分をこう俯瞰して、自分がそこに視界に入ってるような感じで、ふわっとこう鳥感図というかね、俯瞰して見てるような感じ。だからその没入してるものをあえて外すってことですね。自分はもっとこう一歩引いて考えてみるっていう、まあ、よく私が感じてたのは、その前職でですね、結構まあパワハラ系というか、結構ねガツンガツン言ってくる、まあ昭和系のおじさんいたんですけどね、上司にね。そういう人がこう わーって言ってきた時に、あの結構そのディソシエートアソシエートとかを知る前はもう全身でこうもうすみません、まあ、怒りで対してというよりはまあちょっとイラつくのもあるけど、もう単純にこう怒鳴られてるからこうビクビクしてるみたいなんで、すいませんみたいな感じで、まあ、謝っても許してくれないみたいな、まあ、そういう状態だったんですけど、うん、まあ、そんな上司がいるところはね、早くあの 何かしらの対策を打った方がいいと思うんですけど、まあ、さておき、そのそういう時にディソシエートをする。だから今なんでこの人は怒ってるんだろうって、で、まあ、それが確かに原因の一つとして自分の、あの自分に原因があるっていう可能性は確かにある、うん、確かにある。ただそれを何時間にわたって、言い過ぎか、何十分にもわたって延々となんかこうもはや説教というか叱るというか、ただ怒り散らしてるみたいな、あの怒りを発散、ストレス発散してるみたいな、まあそんなことしてもストレスって発散できないんですけどね、あのそういうのをしてるっていうその状態に気づいて、まあ、まず整理すると、ディソシエート、俯瞰して冷静に考えてるのは、あ、自分はこういうとこがあるかった、じゃあこの次からこうしようか、ただこうやってあの、まあ、ネチネチとなんか長時間なんか意味のないこの、 あの説教というか恫喝をしてるのは何なんだろうみたいな、あの、まあ、だからそうだったら、あのいやこういう人がいるところからは早く離れた方がいいなとか、そういうディソシエート、俯瞰して冷静に考えないと、あの そこで怒りで応酬するとか、あるいは切れるってことですね、そうなるとか、完全にこうアソシエートしてもう一心に受けてしまうと、なんかこれアドラー心理学でいうベーシックミステイクスっていう、そのたった一回の失敗とか、まあそのある点での失敗なのに、なんか自分の全部を否定されたかのように思ってしまうというか、感じてしまうって人って結構いると思うんですけど、まあそれやったって結局その多分解決しないんですよね。そうじゃなくって、まあ、自分が悪いところもあったけど、一体どこが、いけなかったのかで、ここまでは確かに私が悪かったところはあるけど、でもこれ以外のところは、あの明らかにこれはあの言い過ぎだよなとか、その過去のことをいくら言ったってそんな変わらないし、あのお互い改善できることがある、まあ、つまりは仕組みで改善していこうみたいな、どんだけ頑張る、これはあのまこなり社長が YouTube でやってるまこなり社長が、前言ってたことなんですけど、あの頑張りますとか、注意しますとか言うんじゃなくて、こう意識しなくてもそう改善できるというか、うまくいくシステム、仕組みを考え、一緒に考えていくっていうのが、まあ、大事ですよね。それをやってくれないんだったら、鼻からもういろいろ環境を変えた方がいいのかなと思いますけどね。まあ、ともかくそのディソシエート、アソシエート、まあだから楽しいこととか熱中することはディソシエート、あ、じゃない、アソシエートでうまくというかね、もう多分勝手に没入してると思うんで、もう全身で感じて楽しく、楽しんで、喜びを分かっちゃってみたいなんで、でそうじゃない時は、まあ別に楽しい時もなんか冷静にならなきゃいけないかもっていう自信があるかどうか分かんないですけど、まあどっちかというと冷静に考えなきゃいけない、そういう、うん、誰かが怒りを発露してるとか、まあすごく悲しみに襲われているとか、まあね、まあ、実際そういう場面になったら難しいんでしょうけどね、まあ、もしこう少しでもね、あの余裕があればちょっとこれを試してみてくださいっていうことですね。具体的なあの、シーンとかケースっていうか使い方みたいなのは、このブログにリンク貼ってある、漫画で優しくわかるの NLP の本に書いてますんで、ぜひ見てみてください。ディソシエート、アソシエートですね。なんかだいぶ、乗ってきて喋りましたけど、今回これぐらいかな。はい、だからまあ誰かがともかく誰かがまあなんかちょっと自分に対してイラッということをした時、それをなんか思い返してこうイラッてずっとしてるんじゃなくて、まあまあまあ人間だからね、まあ人間だものってやつですよね。完璧じゃないし、まあ私の職場で言うと、まあただでさえ結構まあ不安をお持ちの方が多いので、あのそういうことがあっても、あ、なんか何かしら何が原因だったのかなっていう、まあまあちょっとすごくちょっとイライラしてそうだけど、まあ仕方ないよねっていう、うん、ちょっと今鬼が出てるんだよねっていうんで、じゃあ何があの原因で、じゃあどうやったらそれをあの仕組みを改善できるか、まあ アドラー心理学的に言うと原因というよりは何が目的でそれをやってるのかっていうところになるんでしょうけどね、目的論っていうね。まあまあちょっと私もあの全然その心理学専攻とかじゃないんで、その漫画でわかるシリーズとかのアドラー心理学を見ての知識なんで、あのもし間違ってたら誰かね、あのコメントとかで、ブログへのコメントとかで教えてくださいね。あのよろしくお願いします。というわけで、最後まで、聞いてくださってありがとうございました。今回は怒りの抑え方がわからんって言いましたっけ、ということでした。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐつりでした。